FM
聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は西宮市消防局予防課の黒木照明さんをお迎えして、秋の火災予防運動についてお話を伺います。黒木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけど、まず、はい、秋の火災予防運動とはどのような運動なのか教えてください、うん、
はい、火災予防運動は、空気が乾燥しやすい春と秋に火災の発生を防止することを目的とする啓発活動のことです。
はい。
空気が乾燥すると、火災が発生しやすくなるので、火災が発生する前に市民の方の防火意識を高めようという運動です。
はい、防火、つまり火災を起こさない意識を高める、はい、ということですね。
はい、その通りです。
そういえば、今年の春、岩手県大船渡市で大規模な山火事が発生しましたね。
はい、岩手県大船渡市だけでなく、愛媛県今治市や岡山県岡山市においても山火事が相次ぎ、大きくニュースに取り上げられました。
はい。
空気が乾燥しているとどうしても火が燃え広がりやすくなります。火災による被害の拡大を防止するためにも、たくさん火災予防広報を実施し、市民の方の防火意識を高める必要がありますね。
はい、わかりました。では短い時間ではありますが、たくさん広報をしていただきましょう。
はい。
西宮市では今回どのような運動をされる予定ですか？
はい、秋の火災予防運動は11月9日から15日まで実施します。
はい。
火災予防運動の期間中、重点的に住宅用火災警報器の設置促進や維持管理、その他地震火災対策や放火の防止対策等について、さまざまな広報で広報し行います。
はい。
また、広報効果が高く見込まれる市内の事業所等に、火災予防運動期間までに防火ポスターを配布したり、事業所やマンション等に立ち入り検査や消防訓練を行い、火災予防の啓発を行う予定をしています。
もう予定がいっぱいですよね。
はい。
以前にもお話しいただいたと思いますが、この住宅用火災警報器はどこに設置しなければならないんでしたか？
はい。西宮市では住宅用火災警報器の設置が必要な場所は、寝室、台所、階段の上段になります。
階段上がりきったところってことですね。
はい、その通りです。
ラジオ聞きの皆さん、お分かりいただけましたでしょうか？住宅用火災警報器の設置が必要な場所は、寝室、台所、階段の上段です。でもし火災、住宅用火災警報器を取り付けていない場合は、ぜひこの機会にご購入いただきたいんですが、購入されても取り付けることが困難だという方には、消防局から支援があるんですよね。ご紹介いただけますか？
はい。住宅用火災警報器は、購入して手元にはあるけれども、うん、天井などの高い位置に取り付けることができない方に代わって、消防職員が取り付けさせていただく取り付け支援制度が西宮市にはあります。
はい。
ただし申し込みには条件がございまして、市内在住で65歳以上の方のみの世帯で、住宅用火災警報器をご購入されている方を対象とさせていただいております。
はい。
詳しくは消防局予防課、0798-327313までお問い合わせください。
はい。該当される方はこの制度をご利用の上、設置をお願いします。さて、火災が発生しやすい時期ということですが、火災を起こさないために何かいい方法っていうのはないでしょうか？
はい。各家庭で実践できる住宅防火、命を守る10のポイントというものがあります。
はい。10のポイントとはどのようなことですか？
はい。今日はそのうち特に知っていただきたい3つのポイントをご紹介いたします。
はい。
まず1つ目のポイントは、寝た箱は 絶対にしない、させないということです。寝た箱は危ないと感じながらも自分は大丈夫だろうというその油断が火災につながります、う
ん、はい、喫煙される方、寝た箱は絶対にダメです。2つ目のポイントは何でしょうか。
はい、2つ目のポイントはコンロを使うときは火のそばを離れないということです。
はい、
突然の来客や電話があるとついつい話に夢中になり調理していたということを忘れてしまいます、
はい、
数分で火災に至ることもありますので必ず火を消してからコンロのそばを離れるようにしてください。
はい、火災が発生する危険を少しでも減らせるということですね。
はい、その通りです。はい、3つ目のポイントは防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行うということです。
はい、
ご近所で助け合うことで被害を小さくしたり皆さんの大切な命や財産を守ることにつながります。
う
ん、
はい、
日頃からいい関係を構築していくことが大切になります。
はい、ご近所の方と助け合う関係を作る、災害に強い街づくりにとってすごく大切なことですよね。住宅防火命を守る10のポイントのうち今回ご紹介いただいた3つのポイントは特に重要だと思いますのでしっかり実践していきたいと思います。さてこれらの情報に加えまして火災予防運動期間中たくさん広報活動されると思いますが今回黒木さんがラジオを聞きの皆さんに一番伝えたい情報っていうのは何でしょうか。
はい、伝えたいことは山ほどあるんですが、
はい、
今回は地震火災に絞ってお話ししたいなというふうに思います。
はい、地震火災、昨年1月の能登半島地震はまだ記憶に新しいところでなんか火災での被害も甚大で本当に火の怖さを思い知らされた気がします。とは言いましてもいつか発生する恐れのある南海トラフ地震を考えると決して一言ではありませんよね。
はい、能登半島地震が発生して1年半が過ぎ、はい、あまりニュースに取り上げられなくなりましたが、うん、南海トラフ地震に備える消防局としては地震火災について積極的に、広報したいと思います。
はい、
今回は地震火災について簡単にお話しした後、うん、事前対策や地震直後に取るべき行動についてお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。まず地震火災と普通の火災の違いっていうのは何ですか。
はい、いい質問と思います。
はい、
大きい地震が発生すると当然ですが建物が揺れます。
うん、
建物内はどのような状況になると思いますか。
家具などが倒れて家の中散らかってしまいますよね。
はい、その通りです。ひとたび燃えると普通の一般的な火災と比べて燃え広がりやすい状況になっているのが地震火災の特徴です。
あ、なるほど。
はい、まだもう一つ思いつきませんか。
もう一つ何でしょうか。わかりませんね。教えてください。
はい、すぐに火災に対応できるとは限らないということです。
はい、
一般的な火災だと火が小さいうちに家人や近所の方が異変に気づいて初期消火や通報など対応し消防車が駆けつけてくれますが、
はい、
大きな地震が発生した場合はそうはいきません。
はい、
火災が発生していても住民の大多数が、避難所に避難していたり、うん、インフラが麻痺して電気や水道が使用できなかったり、
はい、
通信網が破壊され電話が使えない場合もあります。
はい、
また道路等にが寸断され消防車の到着が遅れるかもしれません。火災にすぐ対応できない状況になりやすいということです。
ああ、本当にそうですよね。この火災をいかに防ぐかが重要だと思いますがどうすればいいんでしょうか。
はい、地震火災を防ぐには地震火災が発生しやすいタイミングを知ることが重要です。
タイミングを知るっていうのはどういうことですか。
はい、地震火災の場合火災は地震発生直後もしくは停電を復旧した際に起こりやすいというのが特徴です。
はい、
まず地震発生直後に発生しやすいケースについてお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
はい、地震が発生すると家中のものが散乱するということを先ほどお話ししました。
はい、
ここで東日本大震災で発生した事例をご紹介したいと思います。
はい、
東日本大震災では可燃物が落下して偶然にも暖房器具のスイッチに当たり電源が誤って入ってしまった火災が発生しています。
そんな偶然が起きるもんなんですか。
は はい、この事例では電源がオフの状態である暖房器具にスイッチが入りました。ですから普段から物が落ちないように家具の上には極力物を置かないようにしたり、
はい、
家具が転倒しないように家具を固定したり、うん、暖房器具周囲には可燃物を置かないように整理整頓することが大切です。またこれから特に冬のシーズンに入り暖房器具を使用することも増えてくると思います、
はい、
さらにリスクも高まることからぜひともこれらに対して対策をしてほしいと思います。
本当にこれは今のうちに全てのご自宅でやる必要がありますね、はい、では次に復旧時に発生する火災についてお聞きします。この復旧時に発生する火災ってどういうものですか？
はい、まず停電が復旧された際に発生する火災で、はい、実際に起きた事例をご紹介します、
はい、
阪神大震災では揺れにより使用中の電気ストーブの上にテレビが落下し電気ストーブが点灯した後に停電が復旧され通電したことにより火災が発生しています。
停電中は大丈夫ですよね。もちろん停電が復旧された時っていうことですね、はい、
その通りです、
はあ、
停電すると電気ストーブは当然止まってしまいます。
そうですね、
家電製品の使用にもよるんですけれども特に電源のスイッチがダイヤル式やレバーなどの製品だとスイッチがオンの状態のまま復旧すると動いてしまい、
はあ、
散乱した可燃物に接触して、火災が発生してしまいます、
はあ、
これは本当に気をつけたいところですが停電するほどの大きい地震だと、うん、ほとんどの方は揺れが収まったら貴重品と非常持ち出し袋などの必要最小限度の荷物を持って避難される方がほとんどです、
はい、
身内の心配などで慌てている状態ですし、うん、自宅が火災になる、かもしれないなんて思いつきません。
ああ、そうですね。私もそんな状況だと火の心配まではしていられないかなと思うんですけど何か方法はありますか？
はい、復旧時の通電で火災が発生するんですから、
はい、
自宅から離れる際は全てのコンセントを抜くブレーカーを切ることが非常に重要です。
いやいや、わかります、わかりますけどそれが災害時にできるかどうかですよね。
そうですよね、
はい、
感震ブレーカーをブレーカーに設置する方法もあります。
あ、感震ブレーカーですか？これ最近よく聞きますね。
はい、感震ブレーカーは地震を感知するとブレーカーを自動で遮断してくれる装置のことです。
はい、それはすごくありがたいです。
はい、購入される感震ブレーカーにもよるんですけれども、
はい、
基本的には震度5以上の強い揺れが発生した場合、うん、揺れを感知してブレーカーを遮断してくれます。
はい、
私もこのような火災を防ぐためには感震ブレーカーを設置することが一番有効と思います、
うん、はい、
はい、購入する前に一度ご自宅のブレーカーを確認してみてください。
はい、
感震ブレーカーにはたくさん種類があります。もともと感震機能がついている内蔵型ブレーカーや後付け型タイプ、うん、コンセントタイプや簡易タイプがあります。
はい、
購入前に自宅のブレーカーに合うタイプを選んでから購入しましょう。
はい、
消防局でもご相談を受け付けています。
あ、はい、
また、先ほど住宅用火災警報器の説明でご紹介させていただいた取り付け支援制度ですが、感震ブレーカーも対象です。
あ、なるほど。
はい、もう一度申し込み条件についてご説明させていただきます。市内在住で65歳以上の方のみの世帯で、うん、電気工事を必要としないコンセントタイプまたは簡易タイプの感震ブレーカーをご購入されている方が対象です。
うん、これは購入してからお願いしますっていうことで大丈夫なんですよね。
はい、その通りです。
で、感震ブレーカーの種類については、消防局でも相談を受け付けていただけるということで、
はい、
65歳以上の方のみの世帯の方はぜひこの取り付け支援制度をご活用いただきたいですね。
はい、
取り付け支援の対象は住宅用火災警報器と今ご紹介いただいた感震ブレーカーで、で、感震ブレーカーの方は電気工事を必要としないコンセントタイプと簡易タイプこの2種類ということです。
はい、その通りです。
ところで感震ブレーカーはどこで購入できますか？
はい、感震ブレーカーは家電量販店やホームセンター等で販売されています。
はい、
あとやはりご家庭にも1本消火器を設置することもおすすめします。
あ、消火器、これもないよりあった方が絶対にいいですよね。
はい、消火器は使用方法も簡単です。
はい、
そして一番の強みは環境に左右されないことです。
はあ、
普通の火災や地震火災、どんな火災でも非常に有効です。
はあ、そうですね。皆さんこの機会に消火器もぜひ準備しておいてください。その他黒木さんから何か付け加えたいことありますか？
はい、そうですね、事前対策はバッチリですが、はい、これから冬の時期に入りますので石油ファンヒーターをご使用するご家庭もたくさんいらっしゃると思います。
はい、
地震発生直後は石油ファンヒーターの灯油等の燃料が漏れていないかもチェックしておいてください。
それも大事ですよね。もう冬ならではの話だと思いますが、また石油ファンヒーターに限らず例えば農業用の燃料などもしご自宅に危険物があればこの機会に合わせて確認していただくようお願いします。兵庫県は阪神淡路大震災も経験しております。同じような被害を二度と受けないよう災害に強い町を目指しましょう。では最後に黒木さん、今回の火災予防運動の標語を教えてください。
はい、標語は急ぐ日も足止め火を止め準備よしとなっています。
はい、
市民の皆様くれぐれも火災への注意よろしくお願いいたします。
はい、ご紹介した内容についてのお問い合わせは消防局予防課までお願いします。電話番号は 0798-32-7313 0798-32-7313 です。今日は消防局予防課の黒木さんにお話を伺いました。黒木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のプラスニュース、救急安心センター兵庫シャープ7119のご案内です。シャープ7119は24時間年中無休の救急医療相談医療機関案内ダイヤルです。看護師や救急救命士が急な病気や怪我の相談に応じ緊急性と受診の必要性を判断します。特に緊急性が高い場合は119番へ転送し救急車を要請します。緊急性が低い場合は受診可能な医療機関をご案内します。外国語同時通訳サービスにも対応していますので救急車を呼ぶか迷った時や今受診できる医療機関が知りたい時はシャープ7119とダイヤルしてください。相談料は無料ですが通話料は相談者の負担となります。最後に西宮市総合コールセンターのご案内です。西宮市では市役所の業務やさまざまな制度手続きなどに関する一般的な問い合わせに分かりやすくお答えする総合コールセンターを開設しています。日本語、英語、韓国、朝鮮語、中国語、ベトナム語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語の8言語に対応しています。お気軽にご相談ください。電話番号は0798-36-5000 0798-36-5000。受付時間は平日は午前8時半から午後7時まで、土曜日曜祝休日は午前9時から午後5時までです。なおベトナム語は平日は午前10時から午後7時まで、土曜日曜祝休日は午前10時から午後5時まで、タイ語は平日は午前9時から午後6時まで、土曜日曜祝休日は午前9時から午後5時までです。来週は友好都市中国商工市についてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政、この番組は西宮市の提供でお送りしました。